火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの横山純子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて今日の話題は、
はい、今日はですね、4月の最終週ということになりましたので、
はい、
今月から新しい生活、新しい環境で始めた方も多いと思うので、いろんな新しいことを始めてみましょうっていうご提案をしてきたんですが、
はい、
で始められましたかっていうことを、ね、確認したいんですね。
これ結構ドキッとした方多いんじゃないかなと思いますけどね、
は
い
は
い、
投資デビューの前にすることっていうことのちょっとおさらいなんですけれども、
はい、
まず一番に自分が働くっていうことですね。
そうですね。
お給料や収入を得るっていうことですよね、
はい、
2番目にはそのお給料収入から貯蓄をして残りで生活をするっていうことでしたよね、
は
い、
そうです。
マイナス金利であろうが何かあっても半年や1年は生活していけるぞっていうような生活費、お金の塊をまず作るっていうことですよね、
はい、
でその上で結婚に向けてだとか住宅取得に向けてとか、そういうふうな目標でまたお金を貯めていくっていうことが必要かと思います、うん、お金がまず塊としてできたら、将来ですね、自分のしたい生活が、どれくらいお金が必要になるかっていうことを考えることができるようになったらば、
はい、
自分の収入と支出をしっかりと把握して、自分のしたい生活が、仕事をリタイアした後で不足している額が発生するんであれば、じゃあそれをどうやって準備しようかってことを考えるために投資をしてくださいっていう話を前回したと思います、
はい、
今日ですね、まず一番最初の、貯蓄っていうことでですね、どういう貯蓄の仕方を皆さんなさっているんでしょうかっていう確認をしたいと思いまして、
はい、
はい、今井さんはどうでしょうか。
1ヶ月こうずっと生活して残った分を貯蓄に回すというパターンですね、
はい、
これは多分良くないというのは以前言われました、
はいはい、でそれだとなかなかお金が都合よく余るってことはないので、非常に、はい、お金が貯まりにくいパターンですよね、
はい、
ですからおすすめしたいのはお給料が入っている口座がある銀行などで、その口座からもお給料が入った途端にその目標額の例えば毎月1万円だとか2万円だとかを、強制的に口座に入れてしまうような仕組みがありますから、はい、そういうものを利用して強制的な貯金をしていただきたいってことなんですね、うん、
でもこれがあると、
はい、
後々楽ですよね。
そうです。その他にはですね、会社とかで社内預金制度だとか、
はい、
財形貯蓄制度だとかがあるようなところがあれば、うん、そこも始めてほしいんですね、
うん、
で大体こういう制度っていうのはこの年度が変わった4月や5月に社員に案内する会社が多いんですね、ですから今の時期総務の方がおっしゃるような内容だとか回ってくる回覧だとかメールだとかをきちんと確認されてですね、こういう社内の良い制度が利用できる状態にあるんだったら利用しますということで手続きを進めてほしいんですね、
はい、何かと年度始め慌ただしい中ですけど、はい、見るものしっかり見ておいた方が本当にいいですね、これね。
そうですね、はい、でこの社内規定っていうのも今井さんはちゃんと把握してらっしゃいますかね。
大体把握してます、
はい、はい、でこれっていうのは生命保険に新たに入るときだとか見直すときだとかにとても大事なことなんですね、
ええ
と言いますのも社員の福利厚生だとか育児や介護のことだとか教育訓練だとかについての制度がいろいろ決められているので、その内容で万が一の時はどれくらいの保障があるのかとか、その時もしね残された子どもたちに育英制度などある場合もありますし、
はい、
病気や怪我になった場合もどんなふうな取り扱いをしてくれるのかっていうことを確認しておけば安心ですし、
うん、はい、
もしそういう時にこれくらい保障があるよっていうことが分かっていれば、それに不足する分だけ保険に入ればいいので、うん、全然分からずにこれくらいかなってかけすぎるっていうことがないかと思うんですね、
はい、
ですから4月5月っていうのはそういうことを始める良い時期だし、多分そういうことが多く行われる時期だと思いますので、うん、まだ始めていなかった方はこういう小さなことから確実に始めていただきたいと思います、
はい、私もちっちゃいところからですけどもコツコツやってみたいと思います、
はい、
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
火曜日のコメンテーターは金融広報アドバイザーでファイナンシャルプランナーの横山純子さんでした。